さん、おはようございます。菊池由美のポッドキャスト、今日は8月15日、2006年ですから、戦争が終わって61回目の8月15日を迎えています。今日はゲストに森田源を迎えています。源さん、おはようございます。
はい、迎えてるわけか。あ、そうか、はい、
一応これラジオショーなんでね。
そうですね、
うん、はい、ラジオショーって言う
とね、ここに住んでるんですけど
ここに住んでる、まあ、あの同居人といいますかパートナーなわけですけどね。
同居人
8月15日っていうのは源さんにとってはどんな日ですか？私はあんまり戦争の思い出とかあんま詳しくないんだよね、日本の戦争とか。源さんなんかは
知ってるわけないじゃない。
でも戦争の直後に生まれてるでしょ。
直後生まれたってただまあね、おぼろげにね、
うん、
僕は本当戦後のいわゆる団塊の世代なんだけども、子供の時にね、中央線のところに住んでたんだけども、あの当時はね、うちのおじいちゃんおばあちゃんが親戚青梅とそれから多摩川の奥の氷川というところにいて、よく遊びに行ったのね、
うん、
そうすると立川のこれ横田基地ですね、あそこを通っていくわけだよね。で当時その電車には分かれてるのね、その占領軍の車両と一般の乗客と。
そうなった、うん、
その占領軍とか入れないの。そういうの覚えてる、うん、そういうの覚えてる。
それ何歳ぐらいの時？
そうな、幼稚園から小学校ぐらいかな
の、まあ、ちっちゃい頃って感じ。
ああ、
そう。でも一人で行ったの、それお父さんお母さんと一緒に行って、
ね、
うん、そうすると何、じゃあ占領軍の車両っていうのがあったの。
そうそう、
ね、いつまで占領してたの？私そういうの全然知らないんだけど。
占領してた？
占領してない
でしょ。ああ、占領
っていうか占領軍がいつまでいたの？
いや、占領してたんだよ。だからサンフランシスコ、実際にはね、
条約が締結される
までは一応占領、うん、だったんだよね。
サンフランシスコ条約で日本は、ね、あれだよね、戦後賠償しなくてよくなったんだよね。
そうそう、うん、
なんと引き換えに、なんでよくなったの？なんで日本賠償しなくて済んじゃったの？
うん、というよりか、ちょうど朝鮮戦争がさ起こっちゃってさ、
うん、
それどころじゃなくアメリカは日本を早く
復興させたい、
復興させて日本の基地としてね、
うん、あ、そうだよね、日本のおかげで
重要なとこだったんだよね、お前なんだから
戦略拠点で、そこでそこから飛んでって朝鮮と、そうそうそう、ベトナム戦争も、
うん、それで日本のそれまでは全く何にもなかった日本の経済が、
貧乏だったでしょ、
うん、何にもなかったの、本当にね、全くゼロだった。
焼け野原って覚えてないでしょ。でも
焼け野原なかった ね。だけどもまあ
バラックだった、
バラックみたいなのがいっぱいあったよね、子供の頃はね。大体中央線の汽車が走ってたんだから。
あ、そうなの、うん、なんかそうやって考えると源ちゃんってすごい年寄りだなって思っちゃうんだけどなんで夫婦やってんのかしら
まあね、そういう話は本当はね、うちのお袋にね、
お母さんに聞きたい ね、
ね、うちのお袋92歳ですからね、
本当私そういうの聞きたいな、どうやった、お母さんはだから関東大震災も経験して、うん、で戦争も経験して、うん、ですごい混乱を生き延びた人でしょ。
ほらこの前ちょっと聞いたじゃない、
うん、
その戦争中にね、
うん、
どっからか、なんか親戚と行って栃木かなんか帰りの汽車で帰ってくるときに、飛行機のアメリカ軍の、
うん、
なんていうんだ、射撃列車がね、
爆撃されそうだったの、
ね、バババババンと射撃されて、
うん、
その時は車両に必ずね、帰ってきてる、まあ、戦地からね、
うん、
兵隊が必ず一人か二人はまず乗ってたんだって。
へ、
当時は必ずね。でその兵隊さんが、まあ、緊急停車して、で汽車はなんか貫通されてもう動かなくなっちゃって、なんか蒸気がシュシュシュシュ上がってて、で列車ってのは高いじゃない、普通はプラットフォームあるからさ、駅で会うけど、ほら女子供は飛び降りない、相当の高さだもんねあれ、
うん、
でその兵隊さんが一人一人抱いて、
うん、
近くにある林に早く逃げ込めっつって、
うん、
そうやって助かったらしいね。そういう、うん、その時を話してくれたけどね、
うん、
やっぱり怖いよね、機銃射撃を飛行機からされるっていうのはね、うん、まあ、そういう経験をね、してる本当に生き証人ですよね。今度ポッドキャストに出てもらおう。
そうだね、うん、今度インタビューしに行こう、
うん、東京大空襲のね、まさにいた時の火の海の時とかね。
うちのお父さんは、うん、もう死んじゃってるから聞けないんだけれども、うん、一回話してくれたことがあるのはね、うん、やっぱり下町だったのね、
うん、
北区のね 私が子供の頃遊んだ飛鳥山公園っていうすごいいい公園があるんだよね、うん、でそこに音無川っていうのが流れていて、で私が子供の時にそこの公園通ったらお父さんが戦争の時はねこの川が死体でいっぱいで、うん、その死体の上を踏んづけて渡ったって逃げたって、うん、で全部もう全部焼けちゃって、うん、で、まあ、家族は死にはしなかったんだな、うちのお父さんは 運がいいんだけれども、でももう本当その死体の山を渡ったんだよっていうのをね、うん、子供の時に聞いてこの川があって、そういうの想像もつかないじゃない、今もう綺麗になっちゃってるし、だいたい戦争があったこととか日本とアメリカが戦ってたなんてさ、今の若い人信じらんないんだよ、ま
う
ん、
そのね戦争を体験した人たちがね、まあ、うちの袋も含めてね、
うん、
初めて最近そういう話を僕は聞くわけだよね。
あ、そうなんだ。
それはこちらから話を持ってって、
うん、
ということは全然ね
伝わってないってことは、
僕が育ってる時には伝わってないっていうか、うん、話したくないんだろうね。
そ
うだ
よ
ね。
そりゃそうだよね、
うん。
辛いことなんて話さない方がいいもんね。
そうそうね、
思い出しちゃうもんね。
うん、だからましてやね、
うん、
軍人で、それこそ中国やいろんなところで、いろんな日本が残虐の限りをね、尽くしてきた。それを体験した人たちが、自分からね、進んで喋るってことはなかなかないと思うよね。
勇気いるよね、
うん。
なんか傷口を開くような感じですね。
そういうことだね。
でもね、なんかね、私の友達で、
うん、
老人介護施設とか最後に入ったりしたところでね、うん、亡くなる直前にね、うん、もうめき声のようにその時の話をするんだって、
うん、
そのおじいちゃん、おじいちゃんだよ、80歳とか、うん、自分の戦争体験なんだって、それが、うん、だからそんなこと一回も家族にも話したことないんだって、うん、でも死ぬ直前にそれをね、わーってわめいてとか喋って、うん、上事みたいに、
だから戦争にね、
もうそれずっとさ、一生その人の傷なんだよ、
う
ん、
そうだ、戦争にさ、どの戦争がね、うん、いい戦争で悪い戦争とかさ、
ね、
どれがさ、綺麗な戦争でね、汚い戦争なのないと思う、
うん。
要するに人殺しですからね。
うん、
でそこにはもう戦場になって、立ってしまえばね、
うん、
もうこれは兵士っていうのは、ね、相手を殺すのは至上命令だから。
殺されるかどっちかだよね。
いかに救うかなんて兵士は、ね、戦争はないんだからね。
うん、
だから、その時の人間のね、
うん、
どういう精神的に、もちろん肉体的も含め、
うん、
まあ、その後になってやっぱり特にその精神的なだよね、影響だよね、
うん、
それはね、もう古今東西もう昔からね、みんな同じだと思うの。それはね、今から500年前の戦争はね、今の戦争と比べて楽だったとかね、
うん
うん、残虐じゃなかったとか、もっと残虐だったとか、そんなことは言えないと思うんだよね、
うん、
で人間性ってのは変わんないじゃない、これは、
うん、
だからそういったものを抱えて今もいっぱいいるわけだよね、中に人がね、
うん、
そういう人たちをがやっぱり出てきてこう伝えるっていうね、でそれをやっぱり我々どもがそういう場を提供するということも必要だと思う、
ね、そうだね、こっちが受け取るようにこうしないとね、
うん、
受け取れる器と皿なんていうのかしらね、うん、場と思って、うん、でなんか
特に我々知らないんだもんね、
そう中綺麗だったっけね、中国の、うん、から帰ってきて、そういう活動してる人たちいるでしょ、うん、そういうもう80代とかなんだよね、うん、でもうあと10年したら聞けなくなっちゃうじゃない、うん、それさ、今はもう本当最後だよなと思って、60年経ってその20歳ぐらいだった兵隊さんが今80歳で、この歴史の証言っていうか日本の体験をね語り継がないと、今もう政治家も私も一般の人もね、みんなさ知らないんだよね、戦争のことを知らなくって、で戦争がいいとか、まあ、9条を変えよう、今の場合日本だったら憲法9条を変えて戦争できる国になるって時に、その戦争のリアリティが全くないわけじゃない、
それ、ね、
なくてやろうって言ってんだからさ、恐ろしいよこれ、
うん、それと同時に今そういったね、日本が過去やってきたことを、うん、もういいんじゃないかと、もう十分もう償ったと、もうこれ以上謝る必要ないと、うん
なってきてるね、
うん、だからそういうことはもうやめましょう、子供に教えるのはやめましょうっていうね、これ大きな流れになって、それが今の憲法、ね、改正っていうことにつながってると思うんだけども、
教育基本法もね、
うん、だから僕ら以上に今の子供たちは何も知らない、
もっと知らないね、
全く何も教科書に書かれてないわけですから、
うん、
やっぱりそういう動きに対して我々はやっぱり、いやそうじゃないんだ、これは日本とかねアメリカとかそういう問題じゃなくて、
ね、
戦争そのものをね、
うん、
やっぱりなくす、
うん、
そのためにはやっぱり戦争っていうのは何なのか知らなきゃいけないですよね。
そうだよね。
それをね、憲法問題とか政治的問題っていうものにね、
と違うよね。
あとはナショナリズムね、
うん、
コマの愛国的なね、うん、ものにこう 入れすれ替えてね、
私たちが
論争にされた、
ゲンさん言わせて言わせて、私は、うん、私自分なんかすごい愛国者だと思うわけ、
うん、
ね、愛国者っていうのはさ、まずこの日本の大地を耕してるね、ゲンちゃん見てて耕してお米作って食べてって、これさ、それこそ日本の伝統的暮らしでしょ、
うん、
こういうのが本当の国を愛し自然を愛しだって言うんだと思うんだよね。あんなもう凱旋でギャーギャーやってる人たちなんてさ、何が愛国者なんだよって私はすごいもう言いたいんだけどさ、もっと田舎行って耕せとかね、
まあ思想がね先走りしちゃってるとそうなっちゃうね。
もっと行動とか生き方でこの何、日本っていう国美しいじゃない、もともとは今めちゃくちゃになっちゃってるけどさ、でもその美しい国土自然守るとか、そういうんだったら私あの右翼の人と一緒になんかできるなって思うんだけどさ、まあ、
そういう意味で本当に思想っていうかねイデオロギーというかのは本当に怖いですね。人間を、
頭でっかち、
人間を本当に誤った方向にね導いて、すごいそれを滅亡の、それから悲惨なね、
破壊と暴力にも、ね、
苦しみに、だから、うん、そういう意味で教育っていうのは本当大事だね。
でも私も何にもならなかったよ、現地を習った学校で。なんか
いや、習ったとか習わないとか言うけど、やっぱりその雰囲気っていうのが必要だと思うね。先生が自由にさ、ものを言える。それは基本だよね。基本だよね。
今もう先生自由に言えないもんね。
お前の言ってることはダメだっていうね。相手を否定する、してしまった瞬間、もうそこには自由はなくいいよね。
だってね、日の丸君が歌わないだけで辞めさせられちゃうんだもんね。すごい時代になったよね、日本もね。恐ろしいなと思って。まあ、今日は8月15日でこういう話をしてるんだけど、私は実はもう一つあの話をしたかったのはやっぱ911のことなんですよ、うん、そもそも私たちがこんなことを今やってるきっかけって911じゃない、
うん、
で最初は私も源さんも911事件ってその起こった通りっていうか、今政府の発表通りに信じてたじゃないですか、うん、でそれから今だんだん変わってきて、そうじゃないんだってことを伝えようとしてすごくその抵抗にあってるわけだけれども、
うん、
うん、その源ちゃんが変わったきっかけは何だったの、それを911事件をあの、ね、みんなが信じてる公式発表からそうじゃないんだって、
うん、
自信を持って言えるようになったのは何
き
っ
かけ？いや、もちろんそういったものを、
うん、
まあ、真理っていうかね、真実を、まあ、こうなんだっていうふうな情報にね出会ったことですよね。
でそれの
やっぱりフランク・ドレルが、
あ、
はい、出版した
戦争中毒ですか、うん、でもそれ911と関係ないじゃない、まあでも関係なくはないか、そういう歴史がずっとあったってことを知ったってこと？
そう、それが要するに、
うん、
あの今日もね、あのエイミー・グッドマンのデモクラシー・ナウっていう、まあ、アメリカのね、フリーラジオでねそれを切ったんですけども、そのゲストがセイモン・ハッシュっていうね、まあ有名なピュリツァー賞をもらったジャーナリストですけども、彼が の言うのは、あ、もう全てが、まあ、全てというか語弊あるかもしれないけども、大体戦争というものをね、イラク戦争も含めて全てこれは大きな力が、背後にある力が全て計画通りにしたもんだ、で今回のヒズボラとイスラエル、レバノンですね、レバノンイスラエル戦争、それからこれから起こりうるイランとの戦争も全てもう計画があってその通りやってんだよと、
うん、
というようなことを言ってるわけ、
うんうん、それはそうだと思うな、
うん、で、うん、まあ、ちょっと話は横にずれちゃうけども、
うん、
まあ、911から始まって、要するに恐怖をみんなに与えて、でそこでみんな思考停止状態にしといて、
うん、
そこで怖い怖いぞって言っといて、さあ戦争だと、
うん、
そこには一切反対っていう声を上げられないよね、そうなっちゃうと、うん、
お前はテロリストを許すのかってことになっちゃうね。
国民ってこと
テロリストの味方なんだもんね。
そうそう、
だってブッシュに味方しないやつはテロリストの味方だっていうふうに、あの有名な演説あるじゃない、
うんうん、
私はあれ聞いた瞬間にこの方だやろうと思ってやってるわけだけども、うんうん、でもまあみんなあれで震え上がっちゃったわけだよね、世界中がね。
それが始まったのは2001年の9月11日だよ ね、
うん、そうだね、
あれは決定的な、うん、いわゆる、まあ、ターニングポイントになったよね。この世界中の人に恐怖感を与えた、
うん、
なんだか分かんないけどテロリストってのがいて我々の生活を脅かすんだと、
うん、
だからそいつらを根絶やしにしないといけないんだと、で多少その戦争ね、
うん、
民間人が犠牲になったり、
うん、してもしょうがないと、
ま、自由がね束縛されるのはこれはしょうがないことなんだということで、うん、ずっとこう来たわけだよ、
う
ん、今までね、
うん、
だけどもそろそろもうねこの恐怖を煽ってやるっていうねことに、うん、アメリカ人さえもちょっとおかしいんじゃないか、 っていうふうにね言い出してるっていうことを言ってましたね、
うん、そうね。で、最近のアメリカの世論調査でも911の公式発表を信じない人がもう大体半分拮抗してきてるよね、うん、半分、まあ、インターネットの調査だともういつも、まあ、インターネットっていうのは普通のメディアとは違う結果が出るから 7,8 割の人が911の公式発表は嘘だっていうことをはっきり言うようになってきてるよね、うん、そういう意味では変わってきてはいるのかなって思うけどね、う
ん、まあ、我々はこの事件っていうか、うん、911の問題に関わり合って、まあ、一番最初の一番ショッキングなのはデビッド・ボン・クライストっていうね、
パワーラジオのラジオの、
DJ が自分で自分も本当は911事件は政府が言ってる通りだと思ってそんなテロリストがやるな陰謀説なんてのはあんなのあるわけないだろうと思ってたところが自分のラジオでそういうのが話題になっていやそうじゃないんだって意見が出てきてまあそんな自分もそう本当はそんなことはおかしいだろうと思って言ったんだけども、
うん、
いざ事実を調べ始めてみたらびっくりするようなしかもそれが CNN とか CBS という映像でねみんな見てる映像それをちょっと解析してみるととんでもない事実が出てきてしまったということで、まあ、彼ら自分の取材を投げ打って、まあ、あのビデオを作ってたまたま僕ロサンゼルスで見たんだけども、
はい、やっぱりそういった あれの時初めて あの公開の上映会だったでしょ大きな
そうロサンゼルス ね、
ロサンゼルスでね、
ええ
あれも確か2年前だよねちょうど2年前の8月じゃない
そうそう、う
ん、私だって広島長崎に行ってたんだもん公演ツアーかなんかで、うん、で源ちゃんがアメリカ行っててで戻ってきて8月14日がちょうど2年前の今日ぐらいですよ
そうですね、う
ん、私ユミこれ見なきゃいけないってすごいしつこく言われて私、うん、忙しいのにもうやだとか言いながら見たんだよ、
うん、
そしたらもう釘付けになって何これ何これっていうので、うん、慌てて翻訳して知ることにしたし、
うん、
8月20日に私はまず最初にこの映画を衆議院会館に持ってったの覚えてる、
う
ん、
そうそうね、
で、はい、とにかく国会議員はみんな知らなかった大変だってこんなアメリカに騙されて戦争して大変だって私もまあナイーブなもんだよね一生懸命さ皆さん国会議員の皆さん見てくださいってやったけど誰も来なかったね、
うん、
木梨昇吉さんだけ来たんだけど
それは無理だね
ああ
急にそういうことをやったらなかなかやっぱり人間の心を一遍もうこうだと思い込んでしまった心をね、時ほど動かしていくためにはやっぱりステップが必要で、
うん、
最初ボーンとそうじゃないんだっていうことをたとえ目の前に見せても、
ね、
例えばね、
うん、
UFO ってあるんじゃない僕は UFO をね実際に体験数回体験してるんで、見てるんでその存在自体はもうもちろん事実だから、
うん、
自分で見てるからなんだけども、うん、それを見てない人にね急にね、
うん、
こうだよって映像を見せたってねこれはなんか作り物だろ、
ね、映像を作ったんだと思うよね
ああ、う
ん、
それはそうだと思うんだね、
うん、
やっぱり何らかのきっかけとその人の心がこうふっと変わるその人自身のなんかきっかけってものあるんだろうね、
うん、そういう意味では入り口は無数にあるよね
そうそう
私がここまで来る入り口は何だったかと思い返すと熱帯林なんだよね、
うん、
熱帯林が壊されてるあれ日本がやってるそこからさ自分がまあ、サラリーウーマンとしてキャリアウーマンでやっていくんだって決めてたその自分の人生計画っていうのがガラッて変わっちゃったわけだからさ、まあ、みんなそれぞれいろんなチャンスがあっていろんな体験を通じて変わるきっかけっていうのがあるんだなとは思うんだけどね
やっぱりみんなねほとんどの普通の、まあ、私も含め、
うん、
今やっぱりこの権威ある人、
うん、
やっぱりほら立派なっていう言葉があるんじゃん日本で
立派
な
ね
あんな立派な人がね、
うん、
そんな大それたことをね考えやるはずないでしょっていう理論になっちゃうわけだね、
うん、
ましてやアメリカの大統領といえばね我々日本人はなかなかわからないんだけども、
うん、
まあアメリカの私も20年近くアメリカにいましたけどもアメリカ人っていうのはやっぱ子供の頃からアメリカのスピリチュアルスピリット精神ね建国スピリットっていう要するにアメリカっていうのは使命を持ってる、
うん、
アメリカ人っていうのは自由とこの民主主義っていうねこの2つの歌を世界に広める、
うん、ですごい誇りに思ってるよね
こんな自由な国はないんだと、
うん、
で誰でもどんな貧乏人でも地位肩書きなくてもちゃんと頑張れば大統領というのがトップですよねなれるんだと また金持ちになれるんだと。
金持ちだよね。大統領になれるっていうよりは金持ちになれるよね。まあ、ね、アメリカンドリームだよね。
アメリカンドリームっていうのがあるんだと。すべてオープンされてんだ、うん。というのをね、本当に信じてるね。
うん、
だから、その一番上に立つ人が大統領はシンボルですけども、うん、これはみんなの尊敬のね、念っていうのは、これはすごい。
うん、
まあ、日本人にとって、まあね、天皇に当たるかもしれないね、そういう意味ではね。だから天皇がそんなこと考えるわけないだろうっていうようなことで議論になっちゃうんだよ、
うん、そうなっちゃうともうそこから先何見せても目の前に証拠突きつけても
そう、それは
なんかの否定する
ってことでね、それこそ陰謀だなっちゃう、
うんね、難しいよね。だから私もね、ほらアメリカの平和活動家と付き合ってるでしょ。で今平和賞運動とか一緒にやってるじゃない、うん、そういう人たちでさえね、うん、911のことになるともう目を伏せるし、うん、逃げてくんだよね、うん、その話はタブーっていうかさ、うん、まだあるわけ、うん、で、まあ、最近ドットさんっていう代表の人がちょっとだけね、あの私の言うことにも耳を貸してくれるようになって、ちょろって耳こういうのも見つけたなんて言ってね、911のね、いろんなサイトを送ってくれるようになったから、うん、少しずつ変化はしてるんだけどさ、うん、でもやっぱりゲンちゃんの言った通りステップバイステップだよ。本当にバンってやったってなかなかもう浸透しないね、うん、まあ、ともかく、だいぶ長くなっちゃいましたけれども、10月7日にね、私たち、911真相究明国際会議 in 東京っていうのを計画してます。10月7日は、ジミー・ウォルターさん、そして最近ベストセラーを書いたテロ捏造の、著者であるベンジャミン・フルフォードさん、それから鳴沢宗男さん、この方はあの週刊金曜日のジャーナリストで、9月11日にやはり911をテーマにした本出すんですよ。でこれも楽しみにしてる。朝日新聞社から出るんだと思うんだけども、どこから出るのかな、まあでも本を出すと言ってました、その方と、それから、まあ、スティーブン・ジョーンズさんとか、レイ・グリフィンさんですね、この方たちにはあのビデオでの参加ということで、まあ、あの日本ではこういう国際的な大きな会議としては初めてだと思うんですけども、
ね、はい、
やりますのでぜひいらしてください。今日のブログの方に詳細は書いてあります。それから、8月31日にね、リチャード・コシミズさんっていうね、今親子の会話っていう面白いサイトをやってる人がいるんだよね。彼はあの、まあ、全く在野の人でジャーナリストなんですけれども、うん、この人は、まあ、911の犯人としてはやっぱりシオニスト、イスラエルっていう存在を挙げて、かなり突っ込んだ分析をしている人なのね。でこの人の話も聞きに行こうかなと思って、もし面白かったらね、ぜひこっちの企画にも関わってもらって、まあ、英語ができる人だと思うので、うん、一緒にやってもらったらいいかななんて思ってるんですよ、うん、はい、大変長くなりました。今日8月15日61回目の戦争が終わって61回目の夏を迎えています。ここ鴨川はセミが鳴いてとってものどかなんですけどね、本当に平和な地球を本当に子どもたちに渡したいって思っていろいろやってます。もう本当それだけだな、
うん、まあ、私も今度27日にビッグドカフェで東京のね、
あ、話すんだっけ、
うん、ワールドリポートっていうのを毎月そう、はい、そういうあれをなんていうの
コーナー、ゲンちゃんのコーナーがあるんだね。森田ゲンのワールドレポートってなかなか最近人気だそうですから、そちらの方には。
いや、知らんけども。まあ、だけど今言ったことをね、
はい、
ちょっと話そうかなと思ってます。
そうですか。
まあ、映像とね、それから音楽もね。
やっぱりね、私のターニングポイントっていうのはね、大事だと思う。だって私たちだって全く知らなかったわけじゃない。
そういうことなんだ。
で、全く知らなかったのが今こんなことやってるわけでしょ。
うん、
で、私だってただのお母さんだし、別に特別な人じゃない、普通に。
まあ、そうは見てない、ね、
みんな見てないよ、変な人だと思ってるかもしれないけど、でもやっぱり子供を産んでさ、その子供たちが幸せになってほしいっていう、その辺はもう世界共通の思いだと思うんだよね。でそれが今もうレバノンとかもう見てらんない、ほっと子供の死体を見るのはもう嫌だから、できることを続けます。長くなりました。また聞いてください。